今日はテサロニケ信徒への手紙第2の1章を見てまいります。今日の説教題は主の日に向かう教会です。最初に聖書箇所をお読みいたします。第2テサロニケ1章の1節から12節、1章全体を見てまいります。パウロ、シルワのテモテから私たちの父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。神にとって正しいことは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして平安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、神の御前から、そしてその御力の栄光から退けられることになります。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです。あなた方に対する私たちの証しをあなた方は信じたのです。こうしたことのため、私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また御力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。以上です。先週まで第一テサロニケ全体を見てまいりました。今日から第2テサロニケも見てまいります。第1テサロニケのわずか後に、おそらく数ヶ月以内ぐらいに書かれたと考えられています。時期は紀元51年頃というふうに学者たちは考えています。パウロの第2宣教旅行の中で、生まれた教会です。次をお願いします。テサロニケ、場所何度か見てまいりましたけれども、ここです。ギリシャの上の方、マケドニア地方と呼ばれるところですけれども、そこにテサロニケというのはあります。今もあります。今でも大きな町になります。そして次をお願いします。これはパウロの宣教旅行ですけれども、1回目は右上のところ、そこがアンテオケ教会です。そこを牧会している時に聖霊に示されて、宣教に行くようにということで、パウロとバルナバが第1回目の宣教旅行に行きました。そして帰ってき、そしてエルサレム会議があった。それが使徒言行録の15章、異邦人の人たち、ユダヤ人じゃない、旧約聖書を知らない、割礼を受けてない人たちがクリスチャンになっていく中で、どういうふうに対応していこうかということが論じられた。それがエルサレム会議でした。そしてそれを受けて第2回目の宣教旅行が行われて行きました。その決定事項を各教会に伝え、そして励まし、さらに福音を伝えようとしていったところ、道が閉ざされ、しかしながら、海渡っていくようになってますけど、上の方ですね、 左上の方ですけれども、トロアスというところに行くように導かれ、そこにいた時にマケドニア人が夢の中で現れて、私たちを助けてくださいという幻を見た。それでパウロは神の導きであると信じ、トロアスからマケドニアに渡っていったわけです。そういう中で生まれていったのがテサロニケ教会になります。で、そのあたりのところは使徒言行録の17章に書かれていますので、ぜひそこも合わせて読んでおいていただきたいと思います。そこを見ますと、パウロはテサロニケ教会にいることができたのは3つの安息日だけでした。パウロは宣教旅行に行くときに、まずユダヤ人に語りかけます。ユダヤ人の人たちは聖書を知っているわけです。そして救い主が来るということを待っていました。ですから私たちがずっと待っていたあの救い主がイエス・キリストであったんだということを語るときに、あ、そうだったんだと思って、それを受け入れる人たちが出てきます。そしてその人たちがクリスチャンになっていく。それがまずパウロがどこに行ってもやることでした。ユダヤ人の会堂というのはユダヤ人が10人集まれば建てられていました。と言いますのも、収入の10分の1を捧げますから、10人いればそれだけのものが建っていくわけです。10人に満たないところでは川岸で礼拝を捧げていましたから、パウルはそういうところに行っていました。そしてテサロニケにおいてもユダヤ人の人たちに福音を語り、またユダヤ人以外の人たちにも、ギリシャ人の人たちにも福音を語り、その中でクリスチャンが生まれ、教会ができていった。それがこのテッサロニケ教会になっていったわけです。パウロは3週間しか滞在できなかったと記されています。だから3週間だけの滞在でできた教会です。だから、そして次のところに行かなければならなかったので、あそこから左のところ上に行って、下にグーンと下がってますね。グーンと下がっていったところがアテネになります。激しい迫害にあったので、ユダヤ人からアテネに逃げていかなければならなかった。案内の人たちがパウロをアテネまで導いていきました。で、その後でコリントにも導いていきます。コリントはそのすぐ左のところになります。後でもう少し詳しく話をしますけれども、こういうことも頭に入れておいた方がいいと思いますので、この機会に皆さんにテサロニケ教会の手紙っていうのは、ただ抽象的な、なんとなくそういう教会と思うよりは、どういう経緯でできて、どういう関係がパウロとあって、どこにあるのかも知っておいた方がいいと思いますので、今日は少しその話もしたいと思います。で、テモテを送っていました。で、いい知らせが返ってきた。テサロニケ教会は元気にやってて、本当に成長してるっていうのは分かって、パウロはすごく慰められて嬉しかった。だけど問題もありました。それは何かというと、主の日の再臨についてちょっと誤解があって、もう再臨が来たと思ってた人もいたし、まだ来てないけど、どっちみちすぐ来るんだから、もう普通の仕事しなくてもいい、もうその再臨だけ待ってたらいいんだというふうに考えてる人もいました。だからパウロは、働かざる者食うべからずということを、この手紙の中でも実は語っています。使徒言行録の17章18章、ぜひ読んでおいてください。テサロニケで迫害を受けて、ユダヤ人から激しい迫害を受けます。ユダヤ人はの、ユダヤ人っていう、ユダヤ人の方々は、イエス様のこともこのものは皇帝に背くものですと言って、ポンテオ・ピラトに言って十字架につけなければなりませんというふうに言いましたけれども、そうやってイエス様も十字架につけていったんですが、パウロたちにして対しても同じように、ユダヤ人の人たちは、このものは世を惑わすものですというふうに、だから裁いてくださいというふうに、しています。同じようなやり方をしています。で、パウロ以外にシラスとテモテ、テモテへの手紙のテモテですけれども、この2人はベレアにとどまりました。ベレアというのはアンテオキアのすぐ左のところです。上のアンテオクのすぐ左、そこでも伝道しました。そこの人たちはもう少しおとなしくて、いわばいい人だったというふうに聖書には書かれています。で、コリン、えー、失礼で下に下がっていって、その後で パウロはアテネに行き、アテネでも伝道しています。で、アテネには私は訪問していきましたときに、アテネ、ギリシャ全体クリスチャン人口どのくらいいるんですかっていうふうにギリシャ人の人に聞いたら、98%だって言うんです。いつ頃からキリスト教になったんですかと聞きました。パウロの時からです、というふうに言ってました。だからここから始まって今に続くんだなということを、思いました。次お願いします。で、テッサロニケからアテネに、まあ、これ Google マップですけれども、今の行き方でフェリーとかも使ってですけれども、97時間ということです。まあ、かなりの距離ですけれども、まあ、そして437キロ、我々の教会にはマラソンランナーの方々もおられますから、で、この時代は、オリンピックも行われていました。だからパウロも走ったりアスリートの例えというのをよく使ってます。ゴールを目指して走るというようなことを使ってますけど、それはギリシャ人たちの共通の理解だったわけですが、テッサロニケからアテネまでまず逃げて行き、その後に彼はコリントへと行きます。アテネ、ちょっと次お願いします。これは私撮ってきた写真ですけれども、アテネこういう感じです。こういう広場があって、人々は実際に議論してました。だからパウロもこの右の写真のところも私行きましたけれども、で、上にあるのがパルテノン神殿なんですね。で、パルテノン神殿まで上がっていかれます。上がっていった時撮ったのが左の写真になりますけども、それほど急な坂ではない。神殿が上にあって、神宅があって、人々はいろんな日々の生活、あるいは議論、哲学的な議論も下で行っていた。パウロはその中で人々に語りかけてゆき、あなた方が知らない神へ、実はそれが聖書の神なんだという議論をこのアテネでしていきました。次お願いします。そしてアテネから彼は、使徒言行録18章を見るとコリントに行っています。ちょっと読みますね。使徒の働き18章1節から。1節から、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキリに会った。プリスキラに会った。クラウディス帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは2人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。テントを作るその夫婦に会って、パウロもテントメーカー、自分のことは生活は自分がテントを作って生活サポートしていたので、そういう仕事も一緒にしたわけです。そして安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとした。で、そしてシラスとテモテが帰ってきたというのが使徒言行録18章の5節からあります。だけどユダヤ人の人たちは彼らのことを口汚く罵ったというふうにあります。そしてパウロは、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかける、私には責任がない、今から私は異邦人のところへ行くと言って、ティティオ・ユストという名の神を敬う人のところに行った。その家は街道の隣にあったとあります。だからシナゴグの隣に住んでいた、おそらくギリシャ人だと思いますが、そこに行った。です。街道司クリスポは家族全員と共に主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。こうやってコリントの教会ができていったわけです。そしてコリント人への手紙っていうのはありますけれども、こういうふうにして発展をしていった。コリントというのはかなり大きい町でした。で、神はパウロを励まされました。あるよ幻によって、恐れないで語り続けなさい、黙っていてはいけない。おそらくもう話すのやめようかなと思うほどのプレッシャーがあったんだと思います。だから神は彼に、恐れないでということは恐れていたからですね、黙らないで語り続けなさい、もう話すのやめようかなとおそらく思ったんでしょう。そして神はこう言われました。使徒18の10、私があなた方と共にいるので、あなた方を襲って危害を加える者はいない。そういう状況も予期できたということです。襲われて殴られたり殺されたりすることも予期していた。だからそう言われたわけです。我々普段の生活をして、神があなた方を襲って危害を加える者はいないって、東京で普通思わないですよね。でもパウロはコリントでそういう恐れを感じてたんだと思います。そしてこの町には私の民がたくさんいるのだからと言われた。 そこでパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けたとありました。じゃあテサロニケ教会は3週間しかいられなかったんですけど、コリントには1年半いたわけです。18節、パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃ったとあります。次をお願いします。コリント、これがね、コリントです。昔のコリントは今のコリントの町とは別の地域にも遺跡的に、残っています。パウロは実際にここのコリントで1年半いて伝道していた。その場所が残っています。そしてケンクレアで髪を剃ったとありますけれども、次お願いします。これもコリントの別のところですけれども、こういうの残っています。ケンクレアっていうのも、次お願いします。どこかというと、ここですね、コリントとケンクレア、使徒の18の18ですけど、このコリントは真ん中辺です。ケンクレアっていうのは、海沿いの港なんですけれども、ここです。そこで彼は誓願を立てて船でしていきました。次お願いします。ケンクレアってこういう感じのところです。港が残っています。パウロがここから船でしていった。次もお願いします。ここも行ってきました。で、これケンクレアですね。さっきのコリントから車で15分ぐらいの距離だったと思います。2つちょっと戻してくださいますか。2つ戻して、もう1個もこのくらいの距離ですね。なので、それほど遠くはなかったです。はい、また進めていってください。そしてパウロの宣教旅行、次進めてください。もう一個お願いします。そしてコリントから左下のね、コリントから船で行ってますね。そしてエフェソスに、行きます。そういう旅をパウロはしていったということです。次お願いします。エフェソスがこれになります。これが下が今のエフェソスで、おそらく上のような感じだったんだろうというふうに考えられています。これ今のトルコになります。だから海を渡った反対側になります。これがパウロの宣教旅行の流れです。で、この中でこのテッサロニケの教会に対して手紙を書いていったということです。先ほど言ったように背景としては、教会としてはよくやってたんだけれども、再臨を誤解して、もう再臨が来るから仕事しなくていいと考えた人も、怠惰な人も出てきたし、もう再臨が来る、もう来たと思って、俺たちどうしたらいいんだろうと思ってる人たちもいた。それでパウロはこの第2テサロニケを書いています。で、それ特に2章にそのことが書かれているんですけれども、それについては来週お話をしていきたいと思います。今日は主の日が来る、これは先週もお話をしました。主の日が来るわけですけれども、その中でどういうふうに我々は備えていったらいいのか、次をお願いします。で、これは五大教会ですね。ローマ教会が左にあって、残りの4つの教会がギリシャ正教というふうになっていく、ギリシャ語圏の教会で、アンティオケ教会から送り出されていったということになります。はい、次をお願いします。先週お話しした通り、主の日というのは急に来ます。いつ来るかわからない。イエス様ご自身も知らないというふうに言われました。御使いも知らない、私人の子も知らないと言われた。ただ父だけが知っておられますというふうにイエス様言われました。しかし必ず主の日は来ます。次お願いします。ですから天地創造があり、アダムとエバによる堕落があり、我々を救うことを神は定められて、救い主を送ると決められた。それがクリスマスの出来事です。イエス様が来られたのはクリスマスの出来事。そして30年間の生涯を歩まれ、あるいは33年間の生涯を歩まれ、人々に3年間を教え、しかし人々はイエス様を十字架にかけて殺しました。だから我々、正しいことをしていれば人々から受け入れられると思ってはなりません。一番正しい生き方をされたのはもちろんイエス様です。真実を語り、人々を愛されました。しかしその結果殺されました。そういうことは起こりうるということです。 そして、しかし神は、父なる神は、子なる神イエス・キリストを復活させられました。それがイースター、復活の日曜日の出来事です。で、私たちはその後の時代に生きています。そして、いつの日か主の日が来ます。急に来ます。そして、最後の審判が行われて、新たな天と新たな地が作られていく。その主の日を待ち望み、新たな天と新たな地を待ち望んでいく教会はいかに生きるべきか、短く3つのことを申し上げていきます。どういう特徴があるか、次お願いします。1番目、信仰です。第2テサロニケの1章3節、こう記されています。兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。信仰が成長しているテサロニケ教会は、パウロ自身も3週間しかいなかったのに、信仰が成長しているということをパウロは聞いていました。キリスト者として我々自身が問うべきことは、私の皆さんの信仰が成長しているかどうかということです。もし5年前と比較してあんまり変わってないなということであるならば、それは おそらくバックスライドしていると考えた方が良いと思います。前に進んでいないならば、後退している、後ろに下がっているという可能性が高い。1週間前、1ヶ月前と比べてはそれほど変わりがないかもしれませんが、1年前と比べて、5年前と比べて、10年前と比べて、全然信仰成長してない。っていうか、そういう場合は多分形式主義になって固まっている状況だと思います。生き生きしていたならば成長するはずです。現状維持ってのは普通ないですね。現状維持状態ということは、多分形式的になって心が冷えている。同じことはしてるかもしれないけど、心がこもってないということが多いのではないかと思います。じゃあどうしたらいいのか。先週読みました第一テサロニケの5章15節から読んでいきますね。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。互いに、またすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。そして有名な箇所、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。ここで出てくる言葉は、いつもいつも絶えずどんなことにもです。いつもとか絶えずってことは、全ての状況の中でっていうのもあります。それはその人の性質になっているということです。いつも喜んでいるかどうか、絶えず祈っているかどうか、それはその人が神といつもつながっている。スマホがクラウドにつながっているように、ネットにつながっているように、神にいつもつながっているかどうかということです。どんなことにも感謝しなさいというのは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。例えば交通事故にあっても感謝しなさい、神様交通事故にあって感謝です。そうではないんですね。これはギリシャ語で見ますと、エンパンティという言葉が使われています。パンセオンのパンですね、すべて。だから in everything というのは直訳です。英語の聖書では give thanks in all circumstances というふうに訳されています。あらゆる状況の中で神が共にいてくださることのゆえに、神の愛のゆえに感謝をしなさいということです。だから交通事故で、ああ、ひかれて感謝ですというわけでは全くありません。そういう中でさえも神が共にいてくださるということで感謝するということなんですけれども、いつも神につながっていて、絶えず祈って神様のことを覚えているならば、自然に成長していくはずです、信仰が。それがあるかどうか、具体的には朝の2つの祈り、朝起きて皆さん、あの2つの祈りしておられますか？最近言ってませんけれども、手を挙げてくださいとは今日は言いませんけれども、今度聞きます。 朝起きて心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。神様、あなたの愛のうちに今日あなたを昨日より少しでももっと愛すことができますように、隣人を自分のように愛することができますようにと言ってから足の裏を床につけてくださいというふうに申し上げています。うちの学部のキリスト教推薦生会の子が証を書いてきました。明日の礼拝で証をするんだということを言って、その下書きを私は読ませてもらいましたが、この祈りを毎日してる、ずっとしてるというふうに書いてました。で、確かに自分が変わったのが分かったということが書かれていました。朝起きて足の裏が床につく前に、神様、あなたの愛のうちにあなたを愛することはできますように、隣人を自分のように愛することはできますようにと祈って一日を始める、朝の祈りを始める、祈る、新しい朝を迎えさせてくださった神様、あなたに祈り感謝しますという朝の祈り、そして外に出るときに天を見上げながら主の祈りを祈る、天に増します、我らの父よと、そして一日を終えたときに神様に夕べのお祈りを捧げる、そして寝る前に悔い改めのお祈りをして寝る。それは大きい変化を我々にもたらします。いつもって大切なんです。青山学院大学の陸上部はほぼ日本一だと言って間違いないと思います。陸上部にの選手にルーティンを聞きました。門限10時、消灯10時15分夜、そして朝は5時に起きて5時半から10キロ以上毎日走ってます。毎いつもなんです。週6回。そうしないと絶対に勝てません。それやってるだけである程度のレベルには行くっていうふうに原監督言ってました。おそらくそうだろうと思います。どんなに才能があっても、どんなにある時だけ走り込んだとしても、毎日これやってなかったら絶対に実力がつかない。同じようにクリスチャンも毎朝、毎昼、毎夕お祈りをし、神様につながっていなかったら成長しません。そして逆にそれを続けていたら神様によって成長をいただくことができるということです。信仰。2番目、愛。先ほどと同じ箇所、第2コリント書1章3節。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。成長する教会、成長する人というのはますます愛していく人、愛していく教会です。増し加わっているというふうにパウロは記しています。利己的な生き方をしていると成長しない。愛が成長していくということは奉仕をする、他の人のために何かをするということです。教会というのは奉仕をする場所です。教会というのはボランティアで出来上がっています。みんな喜んで他の人のために来て、椅子を並べて、コンピューターを、ネットを立ち上げて、そして子どもたちのお世話をして、音楽を演奏して、歌を歌って、献金を捧げて、奉仕で成り立っています。そして神はそれを喜ばれます。成長したければぜひ奉仕をしていただきたい。何らかの奉仕をしないと成長することはないと思います。そしてそれも自発的に喜びの愛を持って奉仕をしていくということです。その一人一人に対する愛が増し加わっていくこと、それがこのテサロニケ教会の特徴でした。そして最後に3番目に、この教会は忍耐を持っていたということが記されています。4節を見ますと、今日のテキストの4節を見ますと、ですから私たち自身、神の諸教会の中であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。神の国ってのは訪れます。主の日があって、新たな天、新たな地が実現していきます。神の国に私たちは向かって生きている。で、そこに向かってこの教会は忍耐しているとあります。パーセベレンスというふうに 訳されていますけれども、これギリシャ語ではヒュポモネという言葉が使われています。で、これは絶えず訓練される肉体という意味です。現状にとにかく我慢して苦しいけど耐えますというんじゃなくて、現状を克服して精神と肉体の訓練に用いる言葉です。で、そこで大切なのは、その訓練を、困難をどういうふうに捉えるかということ。あのコロナの時もそうです。まあ本当に苦しい、いつまで耐えたらいいんだろうと思ってるのと、これを通して何を学ぶことができるだろうか、どうやって前進していくことができるだろうかと思いながら、いつか終わるコロナの時期は、だからそれにどう対応するかと思ってた人では、その生き方は随分変わったと思います。筋トレやってる人もいると思いますが、いますけれども、苦しさがないと筋肉は絶対に大きくなりません。筋肉繊維が壊れて、負荷がかかって筋肉繊維が壊れて再結合するときに筋肉っていうのは大きくなっていきます。で、その時にプロテインが必要なわけですね。人生の試練も必ず来ます、何らかの形で。それを成長のために用いていくということです。今までの枠が、筋肉繊維が壊れるように壊れます。そして大きくなっていく、自分の枠が。その時に霊的なプロテインが必要です。で、それは祈りであり、信仰、そして愛です。祈り、信仰、愛なしに困難に直面すると、人を恨んだり憎しんだりというふうになっていきます。だから、どういうふうにその困難を捉えるかが大切なんです。で、テサロニケ教会は神の国に向かってそれを捉えていた。イエス様の再臨、主の日に向かって捉えていた。それをパウロは指導していったわけです。で、これ第1テサロニケの1章でもこの同じ言葉が使われています。ヒポモネという言葉が使われています。第1テサロニケの1章3節、聞いていてください。私たちの1章3節、私たちの父である神の御前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐、これがヒポモネです。キリストに対する望みに支えられた忍耐。だから、イエス様の再臨が来るんだということ、新たな天と新たな地が作られていく再臨、天の御国の祝福をどれだけ我々は思っているかということです。困難に直面しながらその日が来るということ、それに向かって今自分たちはシェイプアップしているわけです。霊的に天の御国に行くときに我々持っていくものは何も持っていかれません。洋服も車も家も何にも持っていかれない。楽器も持っていかれません。いや、自分の体だって持っていかれません。持っていくことはできるのは自分の魂だけです。素の魂としていく、その魂のシェイプアップのために、その霊的な筋トレといいましょうか、忍耐が用いられていくということです。この地上での生活が苦しい人の方が地上への未練が少ないかもしれません。この地上での生活がすごい楽しい人は、まあそれもそれでいいんですけれど、もうこれはここから離れたくない、知るのは嫌だと思うかもしれませんが、そうなると問題になります。いつかは全てを置いていきます。いつかは全てを置いて、一人の自分の魂として神のもとに、主の日が来る時に、あるいは生涯を終える時に我々は生きます。主の日を待ちながら、その時あなたの魂がどういう状態にあるのかが最も大切なことです。それが神の愛、隣人への愛によって満たされているかということです。テサロニケ教会は信仰を持っていました。そしてテサロニケ教会は愛を持っていました。そして忍耐のうちに神の国に向かって歩んでいた。それは私たちが覚えるべき3つのことになります。この週を信仰、愛、そして忍耐を持ちながら、主の日を待ち望みつつ歩んでいきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。テサロニケ教会はパウロによって導かれ、テモテによって支えられ、これらの手紙も送られ、 今日でも私たちに覚えられている教会です。この教会へのパウロの指導から学んでまいりました。この週の歩みが私たちにとっても良きものとなりますように、主の日を待ち望みつつ、天の御国を覚えながら歩ませてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。